さて今回は福岡が中心のホテル水香、これについてあなたが集めてくれた資料を一緒に見ていきましょうか。
はい。
公式サイト、ホテル情報サイト、運営会社の情報、あと YouTube の体験談なんかもあって、かなりいろいろな角度からの情報が集まってますね。
そうですね。
で、今回の目的ですけど、この水香が言う無人ホテル、それから自分型ホテル、これがまあどんな感じなのかあなたにもリアルに感じてもらいたいなと。
特にそのスタッフが完全にないっていう運営形態ですよね。それが利用者にとってまあどういう体験になるのか、そこを資料から読み解いていきたいですね。あのテクノロジーとミニマリズムがこううまく合わさった現代的なスタイルと言えるかもしれません。
なるほど。まずコンセプトから見ていくと、人はなぜ旅に出るのだろうってこう問いかけから始まってますね。で、誰にも干渉されることなく自らを解き放つ場所であり自分型ホテルだと歌ってると、自分の好奇心に従って、まあ、シンプルに過ごすという点を重視してるみたいですね。
まさにその YouTube の体験談でも、誰とも会わずにチェックインからアウトまでできるっていうのがメリットとして結構挙げられてました。
あ、それは大きいですね。
プライバシー重視の人にはすごく良いのかもしれません。それに加えてですね、デザイナーズホテルなのにめちゃくちゃ安いっていう声もあって、価格面での魅力もかなり大きいみたいですね。
デザインも結構特徴的なんですよね。中洲の施設だとリバービューで、なんかいちいちおしゃれとか小物が黒で統一されてて素敵みたいな感想がありました。
デザイン性はかなり重視されてる印象です。ただ安いだけじゃないと。
じゃあその無人の仕組み、具体的にはどんな感じなんですか？
はい、まずチェックインアウトは、完全にセルフサービスです。ホテルにあるタブレットで操作する形ですね。
タブレットですか？
予約後にメールで案内が来るみたいで、事前に手続きを行っておくのがまあ推奨されてますね。スムーズだと。
なるほど。
チェックインは16時以降なら何時でも大丈夫なようです。
時間の制約が少ないのはいいですね。鍵はどうなってるんです？物理的な鍵はない？
そうなんです、物理的な鍵はなくて、そのチェックインのタブレットに暗証番号が表示されるんですね。
暗証番号で入る。オートロックなんですね。
オートロックです。で、チェックアウトも部屋にあるタブレットのボタンをこうポンと押すだけで完了と。
へえ、それは簡単だ。
ただ YouTube 見てると、そのチェックイン手続きが結構めんどくさいって感じた人もまあいるみたいですけど。
まあ慣れないとね。
なのでやっぱり事前に済ませておけば楽かもしれないってことですね。
もし困った時はどうするんですか？完全に無人だと不安も。
そこは大丈夫みたいで、部屋のタブレットとか、あとは連絡先からスタッフには連絡がつくようになってるんです。で、必要なら駆けつけてくれる、そういうサポート体制はあるみたいですね。
なるほど、完全に放置ってわけじゃないんですね。安心しました。アメニティ類はどうでしょう？
アメニティはですね、タオルとか歯ブラシ、あと基本的なスキンケア用品、ドライヤー、ケトル、まあ基本的なものは揃ってます。ただ注意点として、ヒゲ剃りと、あとパジャマ、ルームエアですね、これはないみたいです。
あ、それは持っていく必要があると。
そうですね、連泊する場合2泊分のアメニティは最初から置いてあって、3泊目以降は自分で補充するセルフ形式。
清掃も？
連泊中の清掃は基本的にはなくて、もし希望するなら有料オプション3000円で前日までに連絡が必要ということです。
なるほど、ミニマムだけど必要なものは自分でというスタイルですね。
そういうことですね。
他に注意点ってありますか？
支払い方法はクレジットカードのみ、これは注意ですね。
現金はダメなんですね。
はい、あと駐車場はなくて近隣のコインパーキングを利用する形になります。食事も基本は外回りのみ、それからテレビ、これは基本地上波のみ、 YouTube とかは見られないようです。部屋によってはテレビ自体がない場合もあると。
なるほどね。まあホテルに何を求めるかによりますけどね。
そうですね。ただ Wi-Fi は高速っていうレビューがありました。 160Mbps とか。
お、それは早い。
あと部屋に USB ポート付きのコンセントもあるみたいで、これは今時嬉しいポイントかなと。
確かに。運営しているのはホスティー社でしたっけ？
はい、ホスティー社です。資料によるとデザイン面ではやっぱり外国人観光客も意識してるみたいですね。
立地もいいんですよね。福岡市内の大名とか中洲、今泉とか。
アクセスしやすい場所に複数展開してますね。
ただ YouTube のレビューでは 中洲のホテルで下の階のカラオケの音が少し聞こえたなんて話もありましたけど。
ああ、そういう情報も、まあ場所によるかもしれないですね。気になる方は水栓とかあると良いかもしれません。
価格についてはどうでしょう。やっぱり気になります。
ええ、価格。YouTube のレビューで具体的な例があって、4人部屋を3人で利用して合計で1万2100円だったと。
ということは1人当たり3000円ちょっと？
そうなんです。3000円台。これはかなりリーズナブルに感じる人が多いんじゃないでしょうか。
いやー、それは安いですね。デザイナーズでその価格なら。
ええ。ただ、ちょっと注意なんですけど、以前の、分析で振られていた1泊3500円からとか、最大8名とか、BBQ、シアター付きテラスみたいな情報。これは、今回提供された資料からはちょっと確認できなかったんですよ。
あ、そうなんですね。情報が変わってる可能性もあると。
ええ。なので、やっぱり情報は常に変動するので、最新の情報は公式サイトで確認するのが一番重要ですね。
確かに。ありがとうございます。というわけで、水塚ホテルについて見てきました。テクノロジーを活用した、まあ完全な無人運営によって、干渉されない自由さと、リーズナブルな価格、それからデザイン性、これを実現した、ちょっと新しいタイプのホテルと言えそうですね。
そうですね。ただ、その自由さと引き換えに、清掃とかアメニティ補充がセルフだったり、支払い方法に制約があったり、すべてが用意されている、従来のホテルとは、やっぱり違うわけです。この割り切ったスタイル。あなたにとってこのスタイルは魅力的に映りますか？どうでしょう？
そして最後に、一つあなたに問いを投げかけて終わりたいと思います。こういう無人化とか、非接触型のサービスがこれからどんどん広がっていく中で、旅における人との触れ合いであるとか、おもてなしの価値、これってこれからどうなっていくんでしょうかね？あなたならどう考えますか？